森谷明仙の心の日めくり。おはようございます。森谷明仙の心の日めくりの時間です。先週は春の嵐の日々でした。膨らみ始めた桜のつぼみたちはいっぺんに凍え上がってしまって、日本列島は真冬の寒波の中にすっぽりと浸かってしまいました。爆弾低気圧などと報道されていましたけど、反面日本観測史上始まって以来一番早い桜の開花だそうです。高知城の桜と数十センチもの雪とが同時でした。私が信州から上京してきた年も3月の中旬に大雪が降ったことを思い出しました。就職先の出版社に入社の説明を受けに出社した日、東京は大雪で、会社の玄関で皆さん雪かきをしていらっしゃいました。ちょうど3月の今頃のことでした。鎌倉の鶴岡八幡宮の大銀杏が根こそぎ倒れてしまったとテレビでも新聞でも報道されていました。高さ30メートル、直径 6.8メートル、樹齢1000年を超えるという大銀杏も雪と雨の混ざったみぞれの重さにはギブアップだったのですね。隠れ銀杏と言われた歴史上の大きな根っこの飛び出した無残な姿に息を呑んでしまいました。さあ今朝も元気にスタートしていきましょうか。心の日めくり、どうぞご一緒にめくってください。先週のその寒波の日でした。みぞれの降る中を浦和駅から歩いて20分ほどの別所沼公園の中にある弁天様に会いに行ってきました。浦和の地域の皆さんにはお庭のようなところなんですね。寒さの中でも散歩をする人、ジョギングをしている方、また幼稚園さんでしょうか、保育園さんなのでしょうか、小さな可愛らしい集団の声が響いていました。その公園の中ほどに別所沼弁天さんが祀られている弁天島があります。この島は昭和2年に構築されて、深川の須崎神社から分祀されたと説明がされていました。漫画家の柳瀬隆さんによる浦和うなこちゃんの像が橋の入り口に立って、浦和のうなぎは江戸時代中山道を通る旅人に提供したのが始まりという説明文と一緒に迎え入れてくれました。 弁天様といえば七福神の中の女神です。妙音天、音の天とも言われて、弁舌、知恵を授けてくれて長寿と繁栄が得られるとされています。弁天とか妙音天とは、元はインドの古代神話に登場するサラスバティというインダス川の神様のことです。サラスバティは水を持つものと訳されていて、その水の流れから音楽やよどみのないおしゃべりにと結びついて、芸能の神様として信仰されるようになったそうです。そんな流れから弁財天は妙音天、美音天などと呼ばれることもあるのですね。確かに技能上達、学業成就、開運成就とありました。落雨葉、落ちる葉の葉と、何とも素敵な名前の木立に囲まれて静かに佇んでいました。そしてやっぱり私もどうぞよろしくお願いしますと願ってきました。寒さをこらえながら見上げた落雨葉の木立たちは、寒さの中で凍えていて、まだまだ冬枯れの姿でしたけど、実に美しかったです。それから公園の入り口にあった龍舌蘭の大きな株にはびっくりさせられました。先週は山の中に咲く小さな春蘭のお話させていただきましたけど、その春蘭とは全く対照的な蘭です。その大きな蘭の葉の形を龍の舌に例えて龍舌蘭というのだそうですけど、その花は50年に一度、生涯にたった一度しか咲かないのだそうです。葉の長さは1メートルから2メートル、その葉の間から6メートルから7メートルの茎を伸ばして、その黄色の花をつけます。咲き終わるとその母体は枯れてしまうのだと言います。その枯れてしまった分、子株、子供の株、新しい株がたくさん出てくるのだそうですけど、2003年の7月から8月にかけて咲いたという、その饒舌蘭の大きな写真が展示されていました。50年に一度だけ、5、6メートルもの茎を伸ばして花を咲かせて、その後は枯れてしまうという、何とも言いようのない思いがして、冷たいみぞれの降る中、しばらくその饒舌蘭を見上げていました。今はその咲いた影もなく、その後に生まれた新しい株なのでしょう。それこそ龍の舌のように、大きくて長くて硬そうな葉をくねくねと伸ばして、どんと座っていました。昔から伝わる民話の中に語り継がれてきた弁天様のお話もありますけど、それは次の機会にご紹介をさせていただこうかと思います。はい、それでは今日の一曲目お聴きください。ブラブエ、フルート協奏曲異端調第3楽章です。Thank you. 最近、着物を着て出かける機会が増えました。紬や木綿の着物が好きです。自分で着付けができなかったり、手入れが大変に思えたりして、なんとなく面倒なような気がして、タンスの中の宝物になっていたのですけど、帯に書を書かせていただくようになってから一念発起。タンスの中で眠っていた着物に挑戦をしてみました。母の残してくれたもの。結婚をするときに両親が用意をしてくれたもの。それから自分の働きの中でやっと求めてきたものなど。しつく糸がかかったものばかりです。何とももったいなくなって、どうにか自分で書いた帯と合わせて身につけてみたいと思ったのがきっかけでした。今は楽しく着ています。忙しい中での着物の手入れもまた楽しい時間と思われて嬉しいひとときです。夜更けの時間を使うのがほとんどなのですけど、翌朝のために半襟をつける作業がまた好きです。夜中の針は目も疲れるのですけど、そしてちょっと時間もかかってしまうのですけど、洗濯の効いたピンとしたスキッとした半襟を一針一針長襦袢に縫い付けていくとき、襟を正すという意味を考えてしまいます。一針一針の中に明日の準備が丁寧にできていくようで、明日もまたバタバタと忙しそうだけれど、きちんと襟を正して胸をスキッと張って背筋を伸ばして頑張ろうと、そんな風に思えてくるのです。嬉しい貴重な時間です。まるで墨をする時のように、その一針一針に願いを込めて楽しみながら、きれいにシャキッとつけ終わった時、自分の顔がほころんでいるのがわかります。さあ、いよいよ桜の季節、桜の帯の出番です。白地に桜、桜、桜咲き桜舞、夢こぼれて桜道と書いた帯を キュッと締めて、さあ今日も出かけましょうか。はい、音楽を聴きください。エルガー、愛の挨拶。今週の言葉です。土へ、土へ。長野市の木山さんからのお便りです。どうぞご紹介させてください。日だまりで庭の土を見ながら思い出しました。昨年の春、明仙先生に土という字を書きたいと言ったた。え、土って難しいのよ。私も書きたいと思いながらなかなか書けないでいるの、と言われました。ただ三角の土という文字を書こうとした私。明仙先生の土とは初めから違っていたのではないかと今日思いました。包み込む、守る、何と言ったって命を育む土。繰り返し命をつないでゆく土。先生はもっともっと深く思っていらしたのでしょう。たった三角の土という形ではなくて、心で紡ぐ土という豊かな文字を作ろうと していたのでしょうね。部屋に戻り、太く丸みのあるお手本に書いていただいた土を眺めています。心の日めくりを聞きながら、再び明仙さんを感じることができて嬉しいです。はい、木山さん、そういえばお教室の時、土のお話しましたっけね。今でもやっぱり土という文字は難しいなぁと思います。木山さんのおっしゃる通り、たった三角で、それもとても単調な三角で、ふくよかさを、温かさを表していく。全身に熱い血が流れるような母なる土を表す。一角、二角、三角、そのたった三角の中に、大地の膨らみを、大地の豊かさを、そしてその大地からの芽吹き、息吹をどうしたら表すことができるのだろうかと思ってしまいます。いにしえの時代から受け継ぎ受け継げられて、私たちを守り続けてくれた土、抱かれ続けた土、生み出し続ける土、手が出ないまま今日まで来てしまったというのが本音です。私たちは土と共に生きているのでしょうか、それとも土の中で生きているのでしょうか。ある時、新聞記者さんに聞かれました。明仙さんの元気のもとって何ですか。書くことと土に触ることですと答えたことを思い出しました。生活の中で特に土と水に触れることが好きです。土は無条件に好きなのですが、なぜかと聞かれるとまた困ってしまうのですけれど、土に触っているとイライラも落ち着くし、安心するし、なんだか気持ちまで優しくなれるような気がしてきます。庭いじりの時も手袋もせず、後で困ることを承知の上で、素手で土を掘ったり、草を取ったり、花を植えたりします。ふと私は土の子などと思ったりもして、また自己満足をしている自分がいるのです。土への憧れが強すぎるのでしょうか。だから土という文字が大事すぎて、書いたらそこにできた線を見て悲しくなってしまうことを怖がっているのかもしれないですね。線も音を醸し出していくと思っています。文字の形や線の質が音階になって、メロドになって聞こえてきます。私の中で土の音に対する憧れがきっと強いのでしょう。皆さんには自然体でそのままでいいのよなんて言いながら、ダメですね。今の私からは一体どんな土が生まれてくるのでしょうか。庭に出てみました。多忙のあまり庭の手入れもできていなくて、悲しくなってしまいましたけれど、それでもクリスマスローズは風に揺れてくれていましたし、春蘭の向こうでたくさんのフキノトウが花を咲かせています。白木蓮が大丈夫、たくさん咲いてあげるよと びっしりのつぼみがもうすぐと膨らんでいました。それからびっくりです。小さな庭でどんどん増えてしまったタラの木のタラの芽がもう膨らんでいました。あと数日もしたら春の天ぷらの王様がいただけそうです。先日の雪の後でまだ湿っている枯葉をよけて、そっと土の上に手のひらを置いてみました。大切なものに触る時のように、恐る恐る、ちょっとドキドキしながら、手のひらに神経を集中させて、静かに土の上に置いてみました。じゅわーっと冷たいような、暖かいような月の感触が手のひらに感じて、体中に伝わって、たまらないなと思ってしまいました。ぺたりとそのまま庭の土の上に座り込んで、春の息吹を体の中に入れて、そうだ、お花を買いに行こうと思いました。仕事も何もかも放り出して、お花屋さんに行ってきました。今日は私から私へ花一輪、そんなこと言ってられません。1パック68円という色とりどりのパンジーやノースボールや、そこにラベンダー、自転車のカゴいっぱい、いっぱいに詰めて帰ってきました。寂しそうに咲いていたクリスマスローズが少しほっとして風に揺れているように見えました。気のせいか土まで暖かくなってきたように思えて、また嬉しくなってきます。数年前の個展の準備の時でした。ふるさとの風と土に会いたくて新幹線に飛び乗りました。まだ雪が残っている北アルプス連山を遠くに見ながら土手に寝転びました。この空を見ているだけでいい、この風に吹かれているだけでいい、この土の上に座っているだけでいい。この土の上に座っているだけでいい。広い土手の上に遊ぶように寝転んで、大事な一枚になりました。やっぱり土は偉大ですね。土は懐です。土は母で、土は父で、命を生み出す大きな大きな母体なのですね。木山さん、全身いっぱいの大きな土の文字に二人で取り組んでみましょうか。はい、それでは音楽お聴きください。ヨハン・シュトラウス、ワルツ、美しきドナウ、作品314です。 絵本を読ませてください。小さなあなたへ。文アリスン・マギ。訳中川千尋。小さなあなたへ。あの日私はあなたの小さな指を数え、その一本一本にキスをした。初めて雪が降った日、空へ向けて抱き上げたあなたの丸いほっぺの上で雪が溶けていった。道を渡るとき、あなたはいつも私の手にしがみついてきた。いつの間にやらあなたは大きくなって、私の赤ちゃんは私の子供になった。すやすやと夢を見ているあなたを見ながら、私も時々夢を見る。いつかきっとあなたも飛び込むのだろう。ひんやり透き通った湖の水の中へ。ほの暗い森へさまよい込むこともあるかもしれない。うれしくて楽しくて、瞳をキラキラ輝かせる日がきっとある。心臓が張り裂けそうになるまで早く遠くへかけていく日も来るだろう。もっと高く、もっと高くと弾みをつけて、めまいがするほど高くまで自分を試すこともあるだろう。悲しい知らせに耳を塞ぎたくなる日もあるだろう。あなたが風に向かって高らかに歌う歌を、風が遠いところへ運んでゆく。やがて精いっぱい手を振りながら、次第に通りたがっていくあなたを見送る日がやってくる。あなたは振り返り、あんなに大きかった家がとてもちっぽけに見えることに驚くだろう。いつかあなたもたくましくなったその背中に、小さな重さを背負う時が来るかもしれない。私の前で子供の柔らかな髪の毛を溶かすのかもしれない。そうしていつか長い年月の果てには、あなた自身の髪も銀色に輝く日がやってくる。私の愛しい子、その時にはどうか私のことを思い出して。はい、続けて音楽をお聴きください。ロミオとジュリエットです。
Thank you.
のコーナーになりました。明日へのメッセージです。育ちつつ、今週はいっぺんに春になりそうです。山々の白の芽吹きも始まりますね。育ちつつです。マーケットの野菜売り場が春野菜で勢ぞろいです。山うどにタラの芽、こごみ、わらびまでありました。それからもうタケノコも並んでいました。春野菜は食卓を豊かに素敵に演出をしてくれます。大きめのお皿にのすみれと山うどのサラダをどうぞ。島崎藤村の詩「初恋」読ませていただきます。初恋。まだ揚げ染めし前髪のリンゴのもとに見えしとき、前に刺したる花串の花ある君と思いけり、優しく白き手を伸べてリンゴを我に与えしは、薄くれないの秋の実に一声染めし始めなり、我が心なきため息のその髪の毛にかかるとき、楽しき恋の杯を君が情けに汲みしかな。リンゴ畑のこの下におのずからなる細道は、他が踏み染めし片溝と問いたもうこと恋しけれ。はい、島崎藤村の初恋でした。心の日めくり始めさせていただいて3ヶ月が過ぎようとしていますが、初めの時から聞いてくださっている川口市の前田さんからまたお手紙をいただきました。どうぞお聞きください。心の日めくりが始まってもう3ヶ月早いですね。毎回楽しみにしていました。明仙さんのおはようございますの声を聞くと、それまでの空気がふっと違って穏やかな暖かさに包まれて、ゆったりとした時間が流れていきます。先日さいたま市浦和区にある趣味の店三本松で行われていた書道教室桜人の会の作品展に行ってきました。一つ一つの作品を見せていただいて、心が温かくなっていくのを感じました。そしてその一つ一つの作品の強さを感じました。お一人お一人がちゃんと自分を持ってらして、一つ一つ積み重ねて夢に向かって一つの作品になっているのですね。そしてその作品の向こうに幸せにとの願いが織り込まれていると思いました。それは狭い意味の幸せではないのですね。自分だけが幸せになりたいということではなくて、みんなが幸せになっていくという願いなんですね。笑顔でいられる日があるばかりじゃありませんよね。へこむ時のことが多いし、自分や怪我をしてへこむことの方が多いかもしれないし、病気や怪我をして苦しい日もあるし、自分の思い通りにならないことの方が多いですしね。それでも一日の中で 何か一つ良いことがあったら、それは幸せ。一日の終わりに嫌だったことを思い出すのではなくて、悲しかったことを思い出すのでもなくて、小さな幸せ見たいと思いました。もしかしたら自分の幸せに気がついていなかったのかもしれませんし、明仙さんの心の日めくりには、大丈夫、一人じゃないよのメッセージがずっと流れているような気がします。これからも楽しみにさせてください。はい、ありがとうございます。ふつふつと息吹まで聞こえてきそうです。大地の中のエネルギーをいただいて、季節の春と同じように私たちも自分たちの春をこの手で耕して作っていきましょうか。願いを叶え、夢を叶え、子どもたちも若者たちも、そして私たちも育ちつつ育ちつつ育ちつつですね。はい、今日も森谷明仙の心の日めくり、お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も幸せな一日が始まりますように。森谷明仙でした。